日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。世の中の交通手段として、やっぱり車というものは大事な交通手段でありますが、ここ最近やっぱりガソリン車から、EV にという流れが、まあほぼ一方通行のような形で、進んでまいり来ていたと思われますが、まあ案の定そんな流れが順調にいくはずもなく、まあ EV 一辺倒といいますか、 EV のみで行こうという流れが若干変わりつつありますと。でまあ世の中EV にあってEV、完全 EV 車に なれるといいますか、それに合った生活ができるのは、まあ、非常に難しい話でございまして、まあ、EV で、使う分には、まあ、今の現状からすると完全 EV 車よりはいわゆる PHEV 電気とガソリンで走れる車というものが現代の車の事情としてはまあ一番いいシステムではないかなという感じがしておりますと。自分の車が現在、PHEV 車でございまして、電気とガソリンで走りますと。で、最近、会社のローテーションといいますか、出勤の、時間が1週間ほど変わりまして、朝方の出勤になりましたと。で、自分の駐車場は青空駐車でございまして、カーポートだったりガレージ等はなく本当の青空駐車で、電柱といいますか電気の供給できるところから、コンセントをつないで、自分の車に充電するというシステムでございますと。で、雨だったりすると、まあ、充電しても全然問題はないんですけど、コードの清掃といいますか拭き取りだったり、まあ、路面が濡れていると、まあ、非常に面倒くさい状況になりますので、まあ、基本雨では充電はしないようにしておりますと。で、朝早く出勤するということは夜中に、まあ、充電をしておかなければいけないということになりますが、まあ、青空駐車の場合今屋根とか壁がありませんので、まあ、今のこの3月時点でも朝方になると車に釣りを打っておっていますので、まあ車に梅雨が降っているということはつないであるコードとかも、雨、梅雨で、濡れていたりしますので、まあその、拭き取り等が非常に面倒くさいわけでございますと。まあ通勤距離から、言いますと、まあ往復で20キロぐらいですので、まあ1週間、5日通勤しても、まあ、250キロ以上あれば、まあ、1週間充電しなくてもいいのかなという感じがしておりますが、まあ、平坦な道だけだったり、 エアコン、等を使わなければ、まあその距離で、行けるのかなという感じがしておりますが、まあ坂だったりエアコン等を使うと消費量が、増えますので、まあ300キロぐらいの電気量が、必要になりますと。でまあ朝早く行って帰ってきて、まあ夜中が充電できなくなると、まあ充電が足りませんよということで、まあどこかで補給しなければなりませんが、まあ会社に勤めていると、まあ行って帰っての途中でどこか充電をするとなると、まあ最低でも30分ぐらいはどこかで、充電待ちといいますか、そういうものもやらなくてはいけませんが、まあ非常に面倒くさいわけでございます。ガソリンの場合ですと、ガソリン車およびこう PHEV 車になりますと、まあ電気の部分がなくなってもガソリンエンジンを回して、電気に変換して、バッテリーを充電するということができますので、まあ何ら問題はないわけでございますと。で完全 EV 車になると電気がなくなると、まあ本当にニッチもサッチもいかないわけでございます。どっから電気を持ってくるかということになって、まあ外部電源というものが、まあそもそも存在しませんので、まあいわゆるガス欠状態になると、まあほぼほぼレッカーで、引っ張っていってもらうだったり、まあ赤車に乗っけてもらって持っていってもらうということになりますと。で常にこう完全 EV 車の場合はバッテリーの残量というものを気にしながら生活をしなきゃいけませんが、まあ PHEV だったり、まあその他の完全 EV 車でない場合は、まあガソリンエンジンを回して電気に変換するということができますので、非常に便利なシステムではないかなと。で会社に、まあ、ついて会社で充電できるということは、まあ、ほぼほぼないのかなという感じがしておりますし、まあ、充電設備があったとしても、まあ、30分ぐらいで、まあ、その充電がやめなければいけない感じになりますので、まあ仕事中に抜け出して充電を解除するっていうことが、まあほぼほぼ、できるはずはないのかなと。でまあ職場でできなければ、どこか近場の充電スポットを探して、充電しなければいけませんが、まあ近年、ね、充電のスポット設備というものが、まあずっと、まあ設置して何年かすると、まあ老朽化という形で、設備の更新をしなければいけませんが、そんなに安い値段ではありませんし、ましてや急速充電器になりますと値段がものすごい高いわけでございます。でその急速充電器で充電する人がどんだけいるかというと、まあ下手すれば月1回動けばいいやとか、まあよくて月4台とか5台とか、まあそんな感じになると全然、その設備投資としてペイできるわけはありませんので、近年こう撤退といいますか設備の廃止ということが、結構全国どこそこで現在あっているのではないかなと。で故障をしてもまあ同じで、まあ火災等の原因に、まあ電気ですので直結しますから、まあ 一歩間違えば本当に車が爆破するなんていう事態に陥ったりしますので、まあそう簡単に、壊れたからといって、まあこれも、更新というものが、まあ利用者が、まあ毎日必ず1台2台、来るようなところですと、まあ設備投資、まあ更新してもまあなんとかいいのかなという感じはしますが、まあそう簡単に行く話ではありませんし、非常にこう現在進行形の問題として非常に難しいところに立っているんではないかなという気がしております。まあ以前より航続距離が伸びたとはいえ、まあ集合住宅マンションだったりアパートだったりというところになると、その充電設備等がマンションに1個だったり、まあ何十軒入るようなマンションでも1個しかなかったり、非常に難しい状況になりますと。まあで今回のように一戸建ての家でも、ガレージだったりカーポートがなかったりすると、まあ雨の日だったり、まあそういう天気が悪い日とかでも、充電しづらい状況になりますので、最低限、まあ、カーポート、まあ、良ければガレージ等が必要になるという非常に面倒くさい車でございますと。で、まあ、完全 EV 車になったからといって、まあ、世の中そんなうまく回るわけではありませんし、電池の交換で、下手すれば新車の車、半分以上を持っていかれるということもありますし、まあ修理代といいますか、バッテリー壊れたらものすごい高くつきますし、交換時期に関しましても、まあいわゆる使い捨てのものになりますので、中古というものがほぼほぼ、発生しない、まあ好き好んで電気自動車の中古を乗るということは、まあよっぽどの好きものでしか買わないものになっていますと。でエンジン車だけですと、まあ下手すればよそから程度のいいエンジンを持ってきたり、いわゆるパーツ取り車ということで、まあある程度精度、まあ保管の良かったり、状態の良かったりするものをも、買ってきて、入れ替えたりすることが可能ですが、まあ電気自動車になるとそういうこともまあほぼほぼしないわけで、まあ本当に使い捨ての車になりますと。で売るときもまあほぼほぼ二束三文でしか売れませんので、非常に今高い買い物になるんではないかなという気がしております。まあ今の現状を、まあ本当にまあ家の周辺10キロ圏内をちょこっと走るぐらいの環境の人でしたら、まあ使い捨てという感じで、まあ何年5年6年乗れれば、まあいいのか、まあ軽の EV ですと、まあそんな感じでいいのかなという気がしておりますが、何百万も、まあ下手すりゃ1000万以上かけて、電気自動車があって、まあ非常にコストが高くなって、まあ目も当てられない状況になるということが、現在存在しているかなと思いますので、まあよく考えてそこら辺を判断していただければいいなと思います。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。